はい、こんばんはです。ですね、最終回やるかということで来ました。顔すってますけど、しゃーないね。やれるときにやらないとということでですね、まあそういう風なスタンスでいかないと一向に終わらないんで、やっちゃいますけども。とりあえずビップライブ出しながらですね、臨時、最終回をやっていこうというふうに思います。曲は久しぶりに、本当にあったん本当に危ないところを見つけてしまったので使ってた、やつですけども、はい、ちょっと懐かしく、見つけたので、かけてみました。はい、で、水曜日避難所、433みそじ前だけど、みそじのおっちゃんだ、全然みそじじゃねえしね、まだまだで434かわせてまいりました。おじんこんどおじんじゃねえし、はいね、で435糖尿の調子はどうと、わけがわからない。てか、なんでか知んないけど、もう、そんぐらいの年になると、てかもう、なんか、どんどん悪い方向に、うん、なんていうのかな。 普通の人より悪い方向に行っちゃってるよね、なんかね。うん。カオスって書いてあるけど。まあ、436。はい。まあ、まあ、ちゃっちゃ行きましょうね。大してレースもつかないと思うんで。さて、ですね。第27まで行って、行きました。第30節までなので、あと4節で終わるということでですね、あんまり多分時間かかりません。なのでさっとやってですね、さっと去る、で気づかずにもう消えちゃえばいいじゃないっていういう形でですね、行っちゃおうかなというふうに思います。続きからということで、第27節ですね。はい、ここからです知らない方はですね、昨日と一昨日の録音を聞かないとですね、わからないと、展開が全くわからないといった形ですけども、まあそういうもんだしね、しゃあないね。はい、じゃあ行きましょう隣人第27節から。総裁場から戻るとすでに夕方近くになっていた。傾きかけた日差しにアパートが無言の威圧感を醸し出す。車から降りた大悟くんが小さくため息をついた。
あれ見ちゃったら家に帰るのも怖くなりますね。
あれとはやはり社長の首吊り死体のことだろうか、それとも内山さんの偽物のことだろうか。どちらにしてもきついことに変わりはない。アパートを見上げて私もため息をついた。ポケットの中には高山邸から持ち帰った例の鍵が入っている。改めて自分の部屋の鍵と見比べてみる。
本当にここの鍵なのかしら。
無我夢中で持って帰ってきた鍵が202の鍵である保証はどこにもない。そうであったらいいと思う反面、そうであって欲しくないとも思う。せっかく手に入れたのだから、これが文字通り全てを知る鍵であってほしいと思う。けれど知ることが怖くもあった。
確かめてみる。
いつの間にかそばにいた大悟くんが手の中の鍵を覗き込むように言った。
でも内山さんと約束したし。
確かめるだけだよ、入ったりしない。
見上げた大悟くんはいつも通りどこかひょうひょうとした顔をしている。
でももうすぐ夜よ。
鍵が使えるかどうか確かめるだけに夜も夕方もある。
脳裏にフラッシュバックしたのは引っ越してきたその日に遭遇したあの青白い手。
大丈夫ですよ、多分。
多分って言われたら不安になるわ。
じゃあ俺が一人で行きます、それならいいでしょ。
よくないわよ。
思わず声を荒げると大悟くんがちらりと奥を見た。
大家さんが見てる。
大悟くんの小声が耳に届いてすぐ大家さんの家の雨戸が閉まる音が聞こえてきた。見張ってたのだろうか。いやいや、きっと考えすぎに違いない、そう思いたい。
行こう、また俺が鍵を刺すから。
あ、
大悟くんの指が私の手から鍵をつまみ取った。あの時と同じ。そのまま先に立ってアパートに入っていく大悟くんの後を慌てて追いかける。
本当に入らないのよね。
さすがにその勇気は出ないでしょう。
あれを見たら、言葉にならなかったその先が伝わってくる。早足の大悟くんの背中が私の部屋の前を通り過ぎ202の前に立った。203を見た時と同じ夕方の赤い日差しが周りを染めている。大悟くんの肩越しに見た空がハッとするほど赤かった。
じゃあ刺すよ。
ねえ、怖くないの？
何度聞いたかわからない。今度もきっと同じ答えが返ってくる。そう思っても聞かずにはいられなかった。鍵穴に鍵を差し掛けた手を止めて大悟くんは私をじっと見た。
かえさんはどうして俺と一緒にいるの？
帰ってきたのは全く予想もしなかった問い。私は言葉を失ってただ大悟くんの手元を見つめていた。
怖いなら俺を置いていけばいい。そうでしょ？
その通りだ。怖いなら私一人逃げていればいい。頼めば大悟くんなら301の鍵を貸してくれるだろう。
それでもここにいるのは知りたいからでしょ？
そう言われてうなずくより他になかった。それは確かに事実だったから。
自分が置かれた理不尽な状況をあやふやにしたくない。できれば解決したい。だから動くしかない。
ガチャと耳障りな音を立てて鍵が鍵穴に吸い込まれた。私はそれをただ見守っている。だが回そうとした大悟くんの手はその目的を達成することができずに止まった。
あれ、
回らないの？
返事の代わりに大悟くんの手が何度も鍵を回そうとする。ガチャガチャと音が響く割に鍵は一向に回らない。途端にほっと大きな息が漏れ力が抜けるのが分かった。
ここの鍵じゃなかったんだ。
みたいだね。やれやれ。
複雑な表情を浮かべながら大悟くんの手が鍵を抜いた。それを宙に放り投げてキャッチする。
案外隣の部屋の鍵だったりしてね。
まさか。
だってここのアパートの鍵には似てるでしょ。
すっかり軽くなった大悟くんの口調に私の口元にも小さく笑みが浮かぶ。
ちょっと刺してみようかな。
冗談めかして言うと大悟くんはそのまま203の前に歩いた。
やめなさいって、どうせ開かないんだから。
ガチャガチャと金属音が響いて大悟くんが肩をすくめた。やはり開かなかったらしい。今度はこちらに向かってきた大悟くんは私のそばを通り過ぎて201の前に立った。
開いたら笑い話だね。
だから開かないってば。
笑いながら刺した鍵。その鍵はガチャリと重い音を立ててあっさりと回ってしまった。
どういうこと？
慌てて大悟くんのそばに駆け寄り事実を確認する。大悟くんの手が動くたび201の鍵はロックされまた解除される。まさか間違えて渡したんだろうか。その考えはポケットから取り出したキーホルダーを確認してあっさり否定される。
この鍵201のだったんだ。
なぜ？
その問いに答える声はない。鍵穴から抜いた鍵をポケットに入れると大悟くんは中に足を踏み入れた。
大悟くん！
呼びかけたがその足は止まらない。靴を脱いで中に入る大悟くんの後を私も追いかけた。大悟くんは迷うことなく中に入りベランダへ続く窓を開けた。そのままベランダへ出ると私があの手を目撃した隣との仕切りの壁のそばにしゃがみ込んでしまう。
ねえ大悟くん、どうしたの？
いや、ちょっと確かめたいことがあったんだけど。やっぱりだ。
ベランダは夕焼けから夕闇へと移行し始めている。しゃがみ込んだ大悟くんの後ろに立ちその手元を覗き込む。すると大悟くんの手が仕切り壁の下の方を軽く、本当に軽くポンと押した。するとその壁が扉のように向こう側に向かって開いていく。
もしかして隠し通路？
恐怖も恐れて仕切り壁から202のベランダを覗いた。この間見た時はそこまで気がつかなかったが、下側の仕切り壁の片側に帳板がついているようだった。唐突に叩かれた窓に思わず悲鳴を上げた。
カエさん！
仕切り壁から隣を覗き込んだ大悟くんが言葉を失って固まってしまう。 202の窓に女が張り付いていた。顔まではよく見えないが、憤怒に歪むその口元だけが印象に残った。髪を振り乱し、窓を砕かんばかりにまた両手を叩きつける。慌ててその場から離れ、大悟くんと二人足をもつれさせながら201の外に出た。ドアを閉めようとした大悟くんが息を呑んで隣を凝視している。ガタガタと震える大悟くんと開いたドアの隙間から視線の方向202の方を見た。202のドアが開き、長い髪の毛が揺らめいている。そのドアの後ろに立つはずの女の姿は見えない。ただ緩やかにウェーブした髪がゆらゆらと風に吹かれて見えているだけ。それだけのことが恐ろしかった。私に名前を呼ばれて202を凝視したままの大悟くんが弾かれたようにビクンと動いた。そのまま私の手を掴むと、鍵をかける間も惜しく3階へと走る。階段を上る私たちの背後でドアが閉まる音がした。
なんだよあれ、なんなんだよ。
呆然と大悟くんがつぶやいたのは301に入り、ドアをロックしてチェーンをかけてからだった。誰かがドアを叩いていた。激しくドアを叩き、ノブをひねる音。ドアの向こうで誰かが何かを叫んでいるようだがよく聞こえない。まるで水の底にでもいるようにくぐもった音がぐるぐると回っている。音に導かれるように玄関のドアが目の前に近づいた。いや、もしかしたら私が歩み寄ったのかもしれない。はっきりしない世界の中でガチリと鍵を開ける音がやけにはっきりと響いた。ダメ、開けてはダメ。なぜだかわからないが嫌な予感が胸を締めた。逃げて、逃げて。だが思いをよそにドアはゆっくりと開いていく。画面が大きく引いた。もしかしたら後ずさったのかもしれない。開ききったドアからゆっくりと姿を現したのは女の人だった。50代半ばくらいか、どこかで見たような気もするが定かではない。怒りに目をつり上げた彼女はズンズンと入ってくる。それに従って画面が引くのは後ずさっているからか、押されているからか。女性がバンと胸を叩いた。部屋のあちこちを見て何かわめいているようだが、その内容はよくわからない。あちこちのドアを開け、まるで家探しをしているようだ。目的のものが見つからないのか、女性はこちらにつかみかかってきた。体を揺さぶられる感触。やがて強く突き飛ばされ、床に尻餅をついた私の目の前で女性はベランダに向かった。勢いよくベランダへ続く窓を開けると、ずかずかと出て行った女性を慌てて這うように追いかけていく。私の目の前で女性はベランダ越しに隣の部屋を覗くと、何かをわめきながら隣との仕切りを蹴り開けた。そっちへ行っちゃいけない、そう言おうとしてもうまく言葉にならない。女性は開いた仕切りを潜って隣へ行くと、ベランダの窓を乱暴に開けて中へ入っていく。中には二人の女性がいた。若い日本人女性と若い、おそらくは南方アジア系の女性。日本人女性も見覚えがあるような気がしたけど、やっぱりよく思い出せない。驚いて女性を制止しようとする日本人女性を勢いよく突き飛ばし、部屋に侵入した女性はアジア系の女性の胸ぐらをつかむと首を絞めた。 鬼女の形相で首を絞めるその女性を振り払い、アジア系の女性は玄関の方へと逃げていく。だがすぐに腕をつかまれ、勢いで洗面所へと押し込まれてしまった。そのまま後ずさって浴室に入る女性の方を女性は思いっきり殴っている。女性は恐怖に動けない女性の首をつかみ、また締め上げた。その瞬間、視界の端に血の赤が広がる。床だ。床に血だまりが広がっていく。目の前で苦悶に歪む女性の顔。ダメだ。このままじゃこの人は。
カエさん、
急激に闇から浮上する感覚。
カエさんってば、どうしたんですか。
ぼんやりと意識が覚醒した。うっすらと目を開けると目の前に大悟くんの顔がある。
あれ、大悟くん。
あれじゃないってば。悪い夢でも見ました。
悪い夢っていうか。
起き上がると大悟くんが心配そうにベッド脇にしゃがんだ。
すごい声で叫んでたから、てっきりこの部屋にまで出たかと思って焦りました。
ああ、うん、ごめん。多分すごい夢見てた。
私がそう言うと大悟くんはふーと大きな息をついた。
多分ってそんなレベルじゃないと思ったけど。
私が見たあれをどう説明すればいいのだろう。老齢の女性が女性の二人暮らしの部屋に飛び込んでいく夢。相当な修羅場のようだが、あのシチュエーションには、あのシチュエーションに説明がつかない。
何を見たんです。
ベッドに頬杖をつく大悟くんから枕元の時計に目をやる。起きる予定の時間には少し早いが、もう眠る気はしない。私は重い体を引きずるようにベッドから降りた。気がつけばパジャマ代わりのシャツが汗でびっしょりだった。まだしゃがんだままの大悟くんの肩に軽く触れる。
よくわからないの。鬼のような顔の女の人がベランダ越えて二人暮らしの女性の部屋に殴り込みをかける夢。
何ですかそれ。
だからよくわからないけど、そういう夢。50歳くらいの女の人がすごい形相で怒鳴り込んできて、ベランダの仕切り板を蹴り飛ばして隣に入るのよ。で、若い女の子突き飛ばして、アジア系の女の人の首を絞めて。
人間、口に出して初めてわかることもある。
201と202。
そうなのかしら。
ただの夢にしてはリアルだけれど、そうだと決めつけてしまうには都合が良すぎる。ただ私の中で今までに得た情報と夢の内容がどこかで線を結び始めていた。悩んでいると大悟くんも立ち上がり、寝室のカーテンを開けた。窓の外には昇り始めたばかりの朝日が顔を出している。
まだ少し早いけど、起きますか。もうすぐ内山さんが来ます。
そうね。
アパートの下で会った内山さんはなぜだか妙に落ち着かないようだった。気のせいか顔が青ざめている気がする。いよいよ202に迫れる緊張のせいだろうか。私たちは朝の挨拶を済ませると、まず社長宅で見つけた鍵が202のものではなかったことを説明した。
じゃあ骨折り損ですか。
あからさまにがっくりした様子を見せた内山さんに大悟くんが後の説明を引き継いだ。
でもこの鍵、このアパートの鍵であることは間違いなかったんですよ。
じゃあどこの部屋なんです。
実は201でした。
そう言ったのは私。私の手の上の鍵をじっと見つめ、内山さんは眉間に深いシワを刻んだまま腕を組んだ。
じゃあ結局202には入れないってことで？
いえ、それがそうでもないんです。
そう言うと私は二人に煎じでアパートに入った。まだ早朝であることもあり、階段を静かに上る。自分の部屋、つまり201号の前に立ち、私は静かに言った。
ここから202に入れるんです。行きましょう。
昨日の大悟くんの役目が今朝の私の役目。やや緊張した面持ちで鍵を開けると、静かにドアを開けた。中には薄暗い私の部屋がある。ためらった私に代わって大悟くんが先に入る。その後に内山さん、最後に私。部屋をまっすぐ突っ切りベランダに出ると、大悟くんは迷うことなく仕切りを開けた。
ここから隣に行けるんです。
なるほど。しかし窓は大丈夫ですかね？
それは行ってみないと何とも。
内山さんと大悟くんは不安そうな顔をしたが、不思議と私は鍵は閉まっていない気がした。
とにかく行ってみましょう。
私がそう言うと、それに答えて大悟くんがうなずいた。そのまま仕切りを潜って隣のベランダに行く。その後に私、最後に内山さん。ベランダからはガランとした202の室内がよく見えた。何もない部屋、誰も住んでいないから当然だけど、その部屋は本当にただ何もない空間のように見えた。外から窓の鍵をチェックしていた大悟くんが立ち止まった。
ここから入れますね。
やっぱり。そのことに私は何の疑念も抱かなかった。カラカラと軽い音を立てて開く冊子。私たちはいよいよ202に踏み込むこととなった。部屋の中はガランとしていた。それは当然のことだったけれど、なんだか寒々しい。私たちが入ったのは、私の部屋でいうと寝室にあたる部屋で、開けっぱなしになっているパーテーション式全面引き戸の向こうには広いリビングダイニングが見えた。間取りが同じなら、その隣はキッチン。キッチンの横にはトイレがあり、その横には脱衣所と浴室。浴室の向かい側には部屋が一つあるはず。一見して何もない部屋からリビングダイニングへ移り、大悟くんはキッチンの方を見合った。
とりあえず一部屋ずつ見ましょうか。
そうですね。何かあればいいですけど。
うなずいた内山さんの背後で何かが揺れた気がして、私は瞬きをした。
あれ、
ゆきさん、どうしました？
いえ。
当たり前だが何もない。あるはずがないし、あってはならない。誰も住んでいないこの部屋で。
とりあえずリビングダイニングは何もないみたいですね。
大悟くんはそう言ったが、私は何かが気になっていた。何かがおかしい。
カエさん、何か気になることでもある？
あるといえばあるんだけど。
具体的な言葉にはならない。何かが妙なのだ。
とりあえずキッチンを見てみましょうか。
そう言って歩き出した大悟くんに内山さんが続く。私も歩き出そうとして足が止まった。背後で足音が聞こえた気がした。振り返るが人影はない。その視界の端で何かが動いた気がした。
カエさん？
先に調べてて。
視線を動かした方向は壁。ちょうど201の寝室に隣り合う壁だ。何か違和感を感じる。そんなぼんやりした思考の中で、キッチンのあちこちを開ける音が聞こえてくる。大悟くんたちが家探しを始めているのだ。 何もない部屋、誰も住んでいない部屋で家探しもないもんなんだけど、ちらりと見ると内山さんが浴室の向かい側の部屋に入っていくのが見えた。ベランダに視線を移すと開けた仕切り戸がゆらゆらと揺れている。ふと今朝見た夢を思い出した。あの仕切り戸を潜り女性を追いかけた私、私は誰？改めて思い出すと、女性を引き止めようとした手は自分のものより大きい気がした。ベランダに透かすように手をかざして眺めてみる。あれは誰の視点？あの年配の女性の怒りに満ちた目、歪んだ唇、振り乱した髪。私はあの女性を知っている。どこで見たんだろう、一体どこで。不意に足音が聞こえた。内山さんが大悟くんだろうと視線を内山さんか大悟くんだろうと視線を向けたが誰もいない。代わりにピトリとふくらはぎに何かが触れた。見下ろした足元には何も見当たらない。だが体をひねってみたふくらはぎに小さな手形がついていた。それは紺のジーンズに濡れた手で触れたような、そんな手形。唐突に壁が鳴った。201の寝室に隣り合った壁、その壁を誰かが叩いている音。おかしいのは、私の悲鳴が聞こえていてもおかしくないはずなのに誰も来ないこと。
大悟くん、大悟くん。
必死に名前を呼んでみるが、部屋の中は静けさに満ちていた。いつの間にか薄暗くなった部屋の中に私は一人立ち尽くしている。ただ暗くなったのではない。その瞬間に世界は色を失っていた。無音のモノクロの世界。壁が叩かれた。同時に足に何かがすがる感覚。
何？何なのよ。
ふらりと後ずさった体がトンとキッチン横の壁に触れた。その途端に首を凄まじい力で締め付けられる感触。息ができない。大きく口を開けた刹那、脳裏に浮かんだ光景があった。病院の白い壁、薬臭い部屋、白いベッド、横たわる。首を絞める力が緩んだ気がした。慌てて空気を吸い込むと思い切りむせてしまう。そう、見たことがあるはずだった。今朝の夢で見た年配の女性、寝顔と印象が違うからすぐには分からなかったけれど、あれは高山夫人。日本人女性は新聞記事で見た弓原さん。助けを求めて部屋の中を見回した私はそこで気がついてしまった。この部屋の中の違和感、その正体に。足元にすがるものと再び首に絡みつこうとした手を払いのけ、私は201と隣り合う壁にすがりついた。
エミーナさん、エミーナさん、あなたここでしょ、ここにいるんでしょ。
叩かれた壁に私も応える。その瞬間周囲に色が戻った。同時に音もよみがえる。
カエさん、
ユキさん、どうしました？
バタバタと二人が駆けつける音がする。どうやら私は戻ってきたようだった。
カエさん、何があったんですか？何を泣いてるんです？
そう言われて私は初めて自分が涙していることに気がついた。すがりついた壁が涙でにじんでいく。
ここにいるの。
ここって壁ですよ。
でも
背後の二人を振り返り、私は黙ってベランダを指さした。正確にはベランダではなく、ベランダに面したサッシの端、そのすぐ横は壁。指さされた先を調べ始めたのは内山さんだったが、大悟くんは少し考え込んでいるようだった。
カエさん、もしかしてここって壁が熱い？
大悟くんのその問いに私は小さくうなずいた。この違いはおそらく住人でないとわからない。201のサッシの端から202との間にある壁までは30センチ程度の間がある。つまりそこには201を隔てる壁と L 字につながる壁があるはずなのだ。けれどこの部屋にはその壁がない。サッシの横はすぐに部屋と部屋を仕切る壁。私がこの部屋に抱いた違和感の正体はそれだったのだ。その30センチの分、壁が迫ってきているように感じた。
そうか、コンクリの壁がむき出しって業者は言ってた。まさか。
多分この中にエミーナさんはいます。
壁と壁の間、何らかの理由で殺されたエミーナさんは壁に埋められてしまった。そして弓原さんはおそらく自殺ではなく、
警察。
待って。
慌てて携帯を引っ張り出そうとした内山さんに制止をかける。まだ何かが引っかかった。202号室の会議はエミーナさんが自分の居場所を伝えたかったのかもしれない。けれどそれだけではないような気がしたのだ。
大悟くん、浴室は見た？
私の問いに大悟くんはうなずいた。
何もなかったけど。
そう。
201の応接室から出てきたものが気になっていた。その隣は202の浴室にあたる。私は内山さんと大悟くんのそばをすり抜けると、そのまま浴室へと向かった。窓がない浴室は朝とはいえ薄暗い。少し水垢がついていたが、浴室には特に目を引くものはなかった。今朝見た夢がフラッシュバックする。血だまりになった床、その血は排水口に流れ込んで、女性、愛人、血、パズルのピースが少しずつ形を成していく。
まさか。
震える手で排水口の蓋を外す。するとその下には髪の毛などのゴミを受ける網があった。自分でも体がこわばるのが分かった。網にこびりついた黒いもの、干からびて張り付くように広がったその塊は髪の毛とはまた違う。調べてみないことには何とも言えないけれど、私の中には確実に一つの過程があった。
何ですか？
薄気味悪そうに尋ねる大悟くんを見上げる。これは女でないとわからない。私にはそんな経験はないが、年を重ねていればその結論を導き出すのはさほど難しくはなかった。
妊娠してたんじゃないかな、エミーナさん。
私の言葉に後ろで男二人が息を呑むのが分かった。現場保存の意味を込めて排水口を元に戻すと、私はゆっくりと立ち上がった。
出ましょう。きちんと弔ってもらわなくちゃ。
え、でもそうなると。
え、大家さんにちゃんと聞かなきゃね、本当のこと。
その後私たちは一言も話すことなく202を出た。心なしか空気が柔らかくなっている気がする。やっと見つけてもらった安堵なのか、消えた命を知ってもらえた喜びか。仕切り戸を抜けた私たちをコンと小さく窓を叩く音が見送った。
何から話したら。 いいかしらね。
広い和室の居間で稲本さんは静かに口を開いた。202を出た私たちは201を通ってアパートを出た。それからちょうど朝の掃除をしていた稲本さんに今見てきた事実を淡々と伝えたのだ。彼女は最初私たちが脅迫していると思ったらしい。真っ青になっていくら欲しいのかと言った稲本さんに、私たちはそんな意思はないこと、ただちゃんと話を聞いて然るべき処置をしたいのだと告げ、今に至る。
最初から聞きたいです。
そう言った私の左右に内山さんと大吾くんがいる。許可を得て内山さんはメモを取らせてもらっていた。本当は上着の内ポケットに IC レコーダーがあるのを私と大吾くんは知っていたが、あえて何も言わなかった。
もう5年、6年前になるのかしらね。ケイちゃん、高山さんと私はいとこ同士でね、仙台からずっと不動産業をやってることもあって、アパートを建てる時もとてもお世話になったの。そんなことからケイちゃんが部屋を貸してほしいって言ってきた時もあまり深く考えずに貸したのよ。奥さんの嫉妬深さは知ってたけど、あのくらいの年齢の男だもの、遊びたいものよね。
同意を求められてもうなずきがたい内容だ。私はただじっと稲本さんの次の言葉を待っていた。
202はね、自分のところにアパートを探しに来た女子大生の仲介で来たの。多分その時に何か話をしたのね。トントン拍子に話は進んで、ケイちゃんは201を借りることになった。202にはその女子大生と、よくはわからないけど外国人の女の人が住んでたのかしら。めったに外に出ない人だからよくわからないけど。
聞かなかったんですか？
大吾君の問いに稲本さんは困った顔をした。
そういう約束だったの、感知しないって。
じゃあ弓原さんが亡くなった時警察には何て言ったんです？
そう聞いたのは内山さん。稲本さんはますます困った顔でうつむいた。
ところが何も聞かれなかったの。中は完全な一人暮らしの部屋だったらしくて、何の痕跡もなくて、私も聞かれない以上は下手なことは言えなかったのよ。何か協力したと思われるのが怖かったから。
実際は協力したことになる。左右の男性もそう言いたげだったが、皆一様にそこには触れなかった。
あの日夕方くらいだったかしら、ケイちゃんの奥さんがすごい形相で来たのよ。あの人の女はどこって。私怖くって、あの奥さん怒ると乱暴で手がつけられない人だったから。
そう言った稲本さんはその時のことを思い出したかのようにブルリと震えた。腕にはうっすらと鳥肌が立っている。夢の中が事実だとすれば、私もそれには同意できた。
それで部屋を教えちゃったんですか？それがその時ちょうどケイちゃんが女の人と帰ってきたのよ。部屋に入っていくのが見えたのね。奥さんがその後を追いかけて。それから
大きなため息をつくと稲本さんは黙り込んでしまった。
何かあったんですか？
せかすでもなく言った大吾くんに稲本さんは首を横に振った。
ないの。
どういうことですか。
怖くて部屋から出られなかったから。その後夫婦とも部屋に来ることはなくて、それから2週間くらいして弓原さんのご両親から電話があったの。娘と連絡が取れない、部屋を見てくれないかって。
稲本さんの視線はずっと正座した自分の膝を見つめたままだった。顔を上げられないのか、それとも思い出すのに専念してるのか。
ケイちゃんに連絡を取ろうと思ったけど、少し怖くて、私こっそり202に様子を見に行ったのよ。でも誰もいなくて。それからしばらくして警察が来たの。弓原さんが遺体で見つかったから部屋を見せてほしいって。
その時立ち会わなかったんですか。
メモを取りながら内山さんが聞いた。メモ帳をボールペンが休むことなく動いている。
立ち会ったけど、ずっと玄関の外にいたの。だって恐ろしくて。それから2週間くらいで弓原さんが退去して、と言っても業者が荷物をまとめてご両親のところに送り返しただけでね。その3日くらい後にケイちゃんが騒がせたお詫びに業者を入れてきれいに工事したいって言ってきたのよ。
工事？ずいぶん大げさですね。
私もそう思ったけど、きれいにリフォームした方がこの後人が住みやすいだろうって気を使ってくれたと思ったのよ。
事実は奥さんが殺してしまった愛人を壁に埋める工事だったわけだけども。青ざめた顔で稲本さんは続けた。
けど最初はケイちゃん自身が工事に入ってたけど、すぐに下請けの業者さんに代わって。でもその業者さんも数日で飛び出していってしまって、結局あの部屋はろくに手もつけられないまま誰にも貸せなくなってしまって。
稲本さんの手がブルブルと震えているのが分かった。その震える手でスカートをぎゅっと握りしめている。
それから1年くらいしてケイちゃんが自殺したの。そのすぐ後奥さんもおかしくなって入院して、結局あの部屋で何があったのか聞けないまま、私はケイちゃんの友達の会社にアパートの仲介をお願いして。
202の上下左右の部屋に人があまりつかないのは最近のことじゃないですよね。
大悟くんの静かな問いに稲本さんは黙ってうなずいた。
なんで何も言わずに貸したりしたんですか。曰くつきの部屋だって説明があれば俺の姉さんだってあんな目に遭わずに済んだんだ。あんなところに住んでないんだよ。なんでだよ。
大悟くん
激高した大悟くんの腕にすがって取り押さえる。その腕がブルブルと震えていた。
落ち着いて、気持ちはわかるから。
憤怒の表情でテーブル越しに迫る大悟くんに稲本さんはすっかり萎縮して泣き出しそうな顔をしている。
ごめんなさい。202だけ貸し出すのをやめればいいって、 あとは特に何かあったわけじゃないからいいって、そう思ってたから。
冗談じゃない。あんたのせいで俺の姉ちゃんはずっと病院暮らしだ。あんたのせいだ。
大悟くん。
今にもつかみかかりそうな大悟くんを抱き止めると、腕の中で荒い息をつきながら大悟くんは泣いていた。声を押し殺し歯を食いしばって、溢れた涙がパタリと畳に染みをつく。圧倒されて砕けた稲本さんが怯えた顔でこちらを見ていた。崩れた。 腕の中で震えながら泣く大悟くんをそのままに私は稲本さんに言った。
警察に届けようと思います、匿名で。
その言葉を聞いて稲本さんの顔が青ざめる。
でもあなたは、
強く言った私に稲本さんは口を閉ざした。
あなたは知らぬ存ぜぬを通せばいい。高山さんが勝手にやったことで私は何も知らないんだと。実際そうなんですもの。でも壁の中のエミーナさん、排水溝にいるエミーナさんの子は弔ってあげてください。そのためには警察に言わなければならないんです。今まで見て見ぬふりをしたんですもの。それぐらいはいいでしょう。
私の言葉を黙って聞いていた稲本さんはしばらく口を閉ざしたまま畳を見つめていた。何を考えているのかはよくわからない。長い沈黙の後、彼女はようやく口を開いた。
お願いします。
その後の話し合いで大悟くんのお姉さんにも十分な保証をすることを約束して、稲本さんは私たちに向かって土下座をしたのだった。それからの一週間はとても慌ただしかった。私たちはマリーさんに協力をしてもらって匿名の電話を警察にかけた。ホステスを愛人にしていた男がその愛人を殺した可能性があると。それからすぐに家宅捜索に入った警察は202の壁から白骨化した遺体を発見した。稲本さんは参考人として警察に呼ばれたようだが、明確な関与が認められなかったためすぐに解放された。容疑者は高山夫妻に絞られたが、片や自殺、片や植物状態では警察も手の施しようもなく、容疑者不在のままの起訴となった。その後のことは正直よくわからない。ただエミーナさんのお骨はマリーさんが預かり国へ帰ったということだった。風呂場の排水溝に張り付いていた胎児とともに。そして私はといえば。
ねえ、カエさん、俺思うんだけどさ、やっぱり引っ越した方が良かったんじゃないの？
だってせっかく壁ぶち抜きで家賃そのままでいいって言うんだもの。その言葉に甘えない手はないでしょ。
でも死体が埋まってた部屋でって。
もう嫌な雰囲気はしないから大丈夫よ。
シャトレ・ロマーヌから202号室は消えた。202号室と201号室の間にあったあの壁を壊したついでそのまま一つの部屋となったのだ。貸してほしいと申し出たのは私だった。今さら引っ越しという煩わしさもあったし、何より稲本さんもそうしてくれるなら家賃は一部屋分でいいからと申し出てくれたのだ。かくて私はかなり広い部屋を格安で手に入れることができたわけだ。そして、
カエさん、俺の部屋こっちでいい？
うん、大丈夫。あ、ラン引っ張るからパソコンはこっちでね。
じゃあケーブルをまた仕入れてくるかな。
あとでいいんじゃない？
私は大悟くん、いや大悟とルームシェアをすることに、ルームシェアをすることになった。懐の事情と感情の都合がぴったりと合った結果である。
カエさん、ちょっと来て。
ちょっと待って。
呼ばれて向かおうとした私の背後で窓がコンと音を立てた。振り返ると初夏の風がカーテンを揺らして吹き込んでくる。悲しい母子はもういないけれど、私は優しい眼差しがどこかで見守ってくれる、そんな気がしていたのだった。隣人カン。 結城海さんと稲本春子って同じ人がやってるんだこれ。小田真理って書いてある。岡本光恵も小田真理って人がやってる。何人で回してんのこれ。音声制作はだって有限会社クワイア、収録スタジオまであるんじゃん。株式会社バスマウス。広告協賛株式会社アイダック。あの絵で終わらすの。ロザリア。お、まだ続きがあるか。
ねえアンナ。
何ママ。
この間ね、ちょっと不思議なことがあったのよ。
あら、カエちゃん久しぶり。元気だった？
久しぶりって、ついこの間来たじゃない。
カエさん、ここって。
あら、こちら可愛いのね。カエちゃんの彼氏？
いいえ。ママへの貢ぎ物。
あら嬉しい。
今日はどんどん飲ませちゃうわよ。
いや俺もう飲んできたんで。おわ、前にカエちゃんとダイちゃんが来てくれた時のシーンね。
あの時ね、ずっと気になってたことがあるの。
あら、何？
お店の外からずっとこっちを見てた女の人がいたんだけど。
あら、やだ、ストーカーかしら。
違うのよ。どっかで見たことがあるわねってずっと考えてたんだけどね。
そしたら思い出しちゃったのよ。
あら、一体誰？
高山ちゃんの奥さんなのよ。
入院してるはずなのに。
あら、怖いわ。かえちゃんたちを見てたのかしら。
ううん、ずっとかえちゃんの後ろにいた。エミーナちゃんを見てたのよ。
ママったらもうこの霊感を我慢。
いや、褒めないで、怖いんだから。
以上。あれ、おまけだ、おまけ。ママすげえや。見えてたわ、全部見えてた。はい、というわけで、隣人終わりでございます。はい。でレス読みして終わりにしようかなと、はい、今日はね、思います。はい。どこまで行きゃいいんだかわかんねえんだよな。どこだ、どっから俺読めばいいんだこれ。ですね、437かな。さっと猿、おっちゃん猿みたいな性欲なんと、よくわからんけど。で438おさこと、もうとりあえずこんばんはと。で439いい日だなっていういい日なのか。で409、どこだ、443かな。ガチムチアラートが反応したので来ましたと。まあ、来なくていいですっていう。まあ、それはないですけどね。で、447が多分バンバン叩いてる時の、あの絵が出た時のやつですね。ヒーっつってますけどね。殴れば倒せる、いけるって、霊なんて倒せるって、頑張れ、頑張れ、頑張れ、いける、いけると。あ、まあ、気合でね、何度かなるような相手じゃねえと思うんですけどね。まあ、多分ね、向こうがバンバン叩いてきたら、多分修造はもっとでかい音でバンバン返すと思うから、勝てると思うけど、確かに。448。 で450、そうそう、449、あ違う、第5って書いてあるけどな、あわかんねえ、450、矢探し、そうそう、自分でね一回言ってしまったと思ったけど訂正しないでそのまま言ったら、うん、で本筋行っちゃいなよっていうのに全く気づかないというね。でですね、どこだろうな、462、おっちゃんレス読むのが多分30分後、素晴らしい、30分後ほぼってことで、やっちゃう本スレということですね。素晴らしいな、この462番さん、よく分かってらっしゃる。でですね、どこだ今度、どこだ俺は、どこを読めばいいんだ、あ481、そうか、ヌルポの部屋の壁叩かれるのはこういうことだったのかと、そういうこと、うん、バンバン叩いてるのは本当にその人が叩いてるかっていうところをしっかり確認した方がいいですよ。ええ、本当にそうですかと、本当に叩いてるのはうるさいから叩いてるのっていうところ、はい、で482、中に誰もいませんよと、いた、で484、胎児かと、ええ、よく分かってらっしゃる、で486、ケイちゃんと、前にも自分ブログで書いたんですけど、自分あのなんだ、帰国と殺人事件っていうやつを読んでた時に、リスナーさんの凸があって、その時に女性の方がそういった凸、来てくれてですね、その方なんて呼んだらいいんですかっていうので、確かね K というふうに言ってたんでね、 K ちゃんってなるとね複雑だよね、あれをあの子を思い出すから、あの子を思い出すけどもういないっていう、はい、まあそんな感じですね、なんか新しい新人さんは英語の K なのか何なのか分かんないけど、でも K ちゃんという方になったのかな、名前がね、うん、で417、あやぎ声が聞こえてきたけどエロシーン入ったんと、まあそれ一回そんなっぽいのが聞こえただけでもそういう判断するっていうね、多分相当ね、これゲルマンだな。で488、迫真の演技だなとね、ぶっ放してましたね、大悟くんが。で489、大悟のしつこんぷりの方が怖いよと、まあね、母親代わりみたいな形になってたから、それよっつって、でも切れすぎな感じもするけど、なんとなく。で490、大悟が一番怖かったとあれがそうか、陰性、491、あーこの2人エッチしちゃったなと、絶対したらほら。で492、大悟って絶対 DV するタイプだよねと、なんか変な切れ方しそうな気がするのがちょっと怖いね、なんかね。で、493、作画は最近の神宮寺の人らしいねと、へえ、そうなんだ、すごいねこのゲームで、494、小田さんはいっぱいゲームやらアニメやら出てるから演技やたらうまいよと、へえ、あそうなんだ、あ有名な人この前のレースで小田さんって書いてあったのはこの織田だったんだね、気づきませんでしたね自分ね。で495、霊感オカマと、霊感オカマ、カマちゃんすげーって、496、ねさすがだわ、見えてて言えよってだったらあそこで言ってもらえばよかったな、言ってもらえば一発でガチンだったな。で497、結局リア充物語じゃんと、最後のだけ捉えて、そこだけ捉えてんだ、もういいんだ、中はどうでもよくて、そこだけっていうね、そこだけなんだリア充かと、うん、で498、やっぱりオカマは常人とは違うねと、でも結構そういう風な人多いんですかね、なんか何ですかね、何か不思議な力を持ってるんだなやっぱりな、で499、最近お取り寄せ音量してると、なんで音量なんだかよく、お取り寄せたくねえですけどね、はい、してません、音量お取り寄せたくねえね、音量だしね、例じゃなくて、はい、はい、というわけでですね、今度の停止画像あれにしておこう、隣人の か壁の壁のやつにしちゃおうかな、あの壁の、うん、あれにしよう。はい、というわけで、終わりにしよう。で、500、オカマは大抵実は頭良くてすごい人ってキャラだよねと。大抵そのオカマはそのギャップでものすごい人っていうのは確かに流れとしては多いのかなっていう気はする。うん、そのギャップをはるかに凌駕するぐらいのプラスを持っていく、うん、なんとなく、うん、まあオカマイコール完全マイナスではないですけど、まあ、なんとなくね、うん、でレレレがまた出るんじゃと。また出た、俺引くんだけど。だってもうさ、フォルダー映してんのに出たの、呪いだろこれ。壁のやつにしちゃおうかな。壁のやつ、壁のやつに、あの、うん、やっちゃおうかな。ちょっとあのしてみようかな。カマちゃんもそんな感じだよねと。カマちゃんもね、もう実はすごい人っていうキャラ、キャラじゃないけど本当に、うん、だからね、そう、そんな感じだからね、すごいからね。504、おっちゃんもすごい拡張能力持ってるじゃんと。意味が分かんないです、それをどうやって俺は捉えたらいいんだ、その言葉を、うん。505、壁にレレレがついて出てくるかもよと。それまずいな。これさ、隣人の、今これ画面見てる人だったらわかるけど、この隣人のこの絵ね、これ実はまあ髪の毛がファサーって出てんですけど、この絵やっぱりこのわざとなんだよね、多分。このドアがさ、ドアがちょっとしたさ、人っぽくわざとねえ描いてるのもこれわざとなのかな。で、覗きのあそこの、なんていうのね、えあそこのスコープみたいになってるあれがあるじゃん、あの部分がちょっとなんか目みたいな位置に来るようにしてるしさ、なんとなく多分それも意識して描いてるんだろうけど、うん、ねえ。で、506、お茶コント、もうやめっけどね、こんばんはと。お茶は皇族にたたられてるのと。いや、なんでかしないけど、だってさ、フォルダー名じゃない、ファイル名もさ変えてさ、フォルダーも違うとこにぶっこんで変わったらもうやばいだろう。プラズマの仕業だよ本当だよ。ていうかさ、ちょっとさ、これ新しい何か話が出てくるってことないよね、さすがにね。ないね、一応確認したけど、なんか出るかなと思ったけど出なかった。フィードバックってなんだこれ。フィードバックなんだったっけ。このコンテンツについてどう思われますか。大変素晴らしいって書いとくか。フィードバックしといたね、読ませてもらって、で、508、俺も前にビップライブおかしくなったことあるけど全部設定し直したら治ったよとこの人 誰かですね、実況者のね。509、あそこから覗いてるの大悟なんだぜと。これ大悟が覗いてんのかこれ。で、510、裏シナリオ30節とか長えわ。裏シナリオも長えなはい、というわけで終わりにしよう。ちょっとビップライブ切っていいじゃんこれでさ、俺画面ちょっと待って、どうしようかな。ね、もしあの画面が出た時にすぐに帰れるようにしとこう。じゃ、俺あの画面出たらもうわかんないよ、意味が。どう考えたって、どう考えたってわかんないよ。不思議でならねえよ、もう出ちゃったら。はい、じゃあちょっと切ってみよう。どうなるかな。マジでなった、すごいなこれ。ほんと、わざとじゃないんだよ、俺、これ。ほんとなったよ。びっくりするね。これ何が効いてんだろう、さっぱりわかんねえや。ファイル名も、さあ、どれ、わかんねえ。真面目にわかんねえよ。あ、これかな。 どれに反応してあの画像が出るんだろう。俺フォルダーも写してんのにな、もう同じフォルダーにないんだけどな。これなんで出んの、マジでわかんねえ。ファイル名も名前変えてフォルダーも移動して、もうないんだよ。だってビップライブのフォルダー内にさ、ビップライブのフォルダー内にないのになんで出んのこれ。やべえ、マジで意味わかんねえ。出ちゃった出ちゃったよ、もうわかんねえ。俺ビップライブもう使えなくなるよこれ。毎回出ちゃうよ、出したくないのに。やっべえな、なんで出んだよこれ。どういうこと、なんで出んの。消したんだよだって。え、何を拾ってんのこれ。 FFFTP 内になんか、え、そのファイルなんて入れてねえよな。どれを拾って出ちゃうんだろう。怖いなぁ。なんであれを消すとあれが出てくるんだろうなぁ。マジでわかんねえよ、原因が。そう。静止画像をレレレにすれば解決じゃねえって書いてあるけど。で、よりによってレレレの顔だからなと。そう。いや別にさ、他の画像が出るんだったらさ、なんつうの、どうでもいいやつが出るんだったらまあ、いいけどさ、なんか、まずい。からさ、ビップライブの設定いじらないと直らない意味は分からんけど。とだってファイルとかないのに、何を記憶してんのこれ。何を記憶してこれが出るの。どこにそのファイルがあるの。もうフォルダ移動してんだぜ。そういや GRJFE って凍結と、凍結っていうかね、FE じゃないものでもいいから何か作りたいと思った。もう。でもなぁ。てかね、スタッフいないと無理。だってあっちゃんリア充になっちゃったからさ。あっちゃんリア充になったから、もうどうしようもない。もう一回切ってみてよって完全構えてるだろう。何か画像欲しいとかでさ、それはまずいだろう。もう一回切れねえよ。ちょっとレレレをスカイプで呼んで対策を考えようぜ。でも寝るよ。寝る寝る。どうしよう。そうだね。タマコスの画像ならむしろ晒し物にしてもいいけどね、と。イッシーのも持ってるけどな。イッシーの画像とかも持ってるけどな。525リア充しな、とかで。あっちゃんもリア充になっちゃったらしいからさ。だからさ、もう FE のシステムっていうかさ、もうスタッフじゃねえよっていう。もう、いいよもう知らねえよっていう。天国じゃねえよ。あっちゃん天国でリア充してるんだ。天国じゃねえけど、リア充になっちゃったからさ、だからもう、ダメだわ。別のスタッフがいないともう作れねえわ。別にシミュレーションじゃなくてもいいから。でもシミュレーションじゃなかったらね、どうすんのっていうのもあるんだけどね。多分一番シミュレーションが楽だと、まあどれも難しいんだけど、まあシミュレーションにしたいなという方で、だって俺あそこまで作ったしな、俺な、あそこまで作ったから、もう本当作りてんだけどな、自分でできるんだったら。うん、そのストーリーとかなしでさ、もうさ、とりあえず1章から7章まで考えてんのにさ。で、527、ビップライブ切るときにビップライブそのものを切ってる、取り込んでる窓を切ってる、自分昔から取り込んでる窓を切ってることが多い。でも大半そうだな、大半窓を切ってるね。うん。で、528、ゲル・アミのどっちか使えないの、と。使うっていう表現はあれだけども、うん、手伝ってもらえたらありがたいなとは思うけどね。うん。で、529、ビップライブ消してもう一回ダウンロードしてみたら、と。ああ、ビップライブね。ところで、どのキャラが誰なん？ RPG 作るでおっちゃんが全部作っちゃえばいいじゃないと。RPG 作るでシミュレーション RPG って作れない？作れんの？作れないだろう。 どのキャラが誰なんて、え、やっぱ分かんないのかなこれって伝わらないか、自分から出してる。これはそうか、 BGM ないと寂しいからこれかけようそうか、これ分かんないか、この画像で531、あ、飛ばしちゃった530。コウタとかちゃんと最後まで手伝ってくれるんじゃないと。コウちゃんまず見かけねえもん。コウちゃんもリア充だわ。はいね、で、531、さあもう一回来てみようよ、原因わかるかもと。レイちゃん出したいんだけだろうもう、で、532、お前ら画像ページ見過ぎだぞと。何人見てんの。で、533、じゃあ B プライブそのものを先に切るようにすればとりあえずレイちゃんが降臨する事態は避けられるよと。 OK、 今度からそうする。 B プライブそのものを切る。で、534、最上段右は小動物と。最上段右を小動物だと思う時点で相当ずれてるな。だって女性キャラの配置がだっておかしいだろ。そうしたら別に隠すつもりもないけどさ、だからあの次回の停止画像はさ、その上に名前載せてやろうかなと思ってるけど、一応さ歴代実況者一覧の順番でさ一応載せてるから。だけどなんだ、その中でも当然1さんはいないとかそういうのはあるけど、だからある程度自分がその全員は載せてないから、ピックアップしてる部分、ケイちゃんまでの中で、ピックアップして35人載せてます。で順番は、左上からまず左にバー、あ、右の方にバーっと行って下の段に行ってバーっと行ってっていう形、左から右、左から右、左から右っていう流れ。そうしたら一番右上はポンタじゃねえべよ。で、535、どうせすぐ振られて帰ってくるよと待ってるじゃで530、まあね、わかんねえけど536、じゃあ試してみようかと。試すのかよ、何を試すのよ。そ、まあ今度やるよ。で537、インディアンっぽい人がいないねと。まあ、インディアンにするつもりはなかったしね、でもいるよ。で、539、タマコスどこと。タマコスわかんないか。で、540、左下が予想いかと思ったけど、そうなると佐野の位置がおかしい。あ、そう。で541、3段目の一番右の獣耳の緑髪がハルハルかなと。3段目の一番右の獣耳の緑髪がハルハルだったら、ハルちゃんだったらってあと上見てみよ。だって上あとクマ兄からだって12全員入れたとしても12345678910111213、14人しかいねえもん。14人以上いるでしょう。上20人いるぜ。全然合ってねえぜまあ人それぞれだなあくまでも、あ、自分のイメージと皆様のイメージが合致しないっていうね、俺の中のイメージはこうだっていう、いう形で作ってるので。ちなみに左下よそじいだで合ってるのに佐野の位置がおかしいって書いてあるけど、おかしくねえんだけどな。別にな、せいちゃんいねえしいないのはね、1さんいないでしょ、しょうちゃんいないでしょ、900イコールラッシーいないでしょ、イコさんいないでしょ、かっちゃんいないでしょ、あっちゃんいないでしょ、チョコちゃんいないでしょ、ナノちゃんいないでしょ、ニコちゃんいないでしょ、鍋ちゃんいないでしょ、ゼンちゃんいないでしょ、スノーっていう方いないでしょ、タッチャンって人いないでしょ、ラティっていないでしょ、あとセイちゃんいない。それ以外は全員載せた自分の中で、で542、ヌルポどれと。まあまあいいよ で544ポヤッとはなんとなくわかるよと、まあ、順番からしてね明らかにもう最上段だろうっていうところから選べばすぐわかる。で545おっちゃんはガチムチ鉄仮面と怒られたやつねブログで。で、546おっちゃんは2段目の右から2番目と、2段目の右から違うわ、右から2番目じゃなかったわ、俺右から2番目、右から2番目別の人でいるじゃんよ。ああなんか2段目の右、一番右と右から2番目がなんか怪しい感じになってるのはあれじゃんよっていう、で、547あ歴代順か混乱してきたと、いいよもう別に俺の勝手だから、うん、俺の勝手だし俺のもイメージと、うん、見たことある人は、その雰囲気から、作ってるんで、まあ自己満だと思ってもらえばいいんで自分のね、だから合ってないくていいです。はい、まあ俺はそう見えたんだと、うん、っていうか35キャラも作ればねパーツが被りまくってもうわけわかんない、パーツ被るからパーツ避けながらやってたもん、もうどうしようもねもう色もあえてカラフルにあの振ったしね、あ黄色使いすぎたかな、それだったら、緑そろそろ使うかなとかそういうのでやってたからな。で、548ゲルカマーと、その通りで5492段目一番右はセッちゃんでしょと、2段目の一番右セッちゃんだったって違うわーと548さんの方が合ってるわゲルカマですね、そのつもりで一応やりましたけどね自分はね。そうしたら見えてくんじゃないのいろいろ、うん、これをの画像を貼ったときに何人からかチャットが来て、なんだ自分どれだっていうのを聞いてきた人がいたんですけど、で、これですわって言ったら驚いてた人もいましたけどね、俺こんな風に見られてるんだみたいな、いう人もいましたね、まあ色とかね色ははっきり言ってねいろんな色使いたいと思ったから結構カラフルに使ってみましたよ、うん、みんなね黒髪とかだったら面白くないからちょっと振ってみましたいろいろと、それに合わせて服もいろいろカラフルに振ってみたつもりではいるんですけどでなるべくパーツも被らないようにねいろいろね、やってみてね。で、550ヌルポドレートスライムにしちゃおうかと、それでもいいけど。で551ヌルポメガネかなと、メガネっつったらまあもうあいつしかいないね、うん、合ってんじゃね、はい、あくまでもあるパーツの中で作るともう限界っていう、もうね後半どうしたらいいか分かんなくなっちゃう、パーツがねえっていう、男のパーツがもうねえんだよっていう、もう被るからどうにかしてごまかさなきゃみたいな形でやってたからな。でも作ってる時楽しいんだけどね自分でね、楽しんでましたけどね、うん、はい、というわけで、やめましょう、はい、次回提示画像は多分これのキャラクターの上に名前でもつけようかなとは思ってますけど、うん、あその前にまずあれだな、あれが出るけど、あのなんだっけさっきの隣人のね、あの怖え、もう見てらんねえ、今来たチェッカー見てらんねえような、やつを出してやろうかなとは思ってますけどね、で552また書いてるし、この別の方なんでしょうけど、546番にも書いてあるんだけど、552がお茶2段目の左から2番目でしょと、うん、合ってるちょっと調子こいた。で553日よげは分かったと、わかるだろう、ひよげなんてだって本人そっくりだよこれひよげ本人そっくりだもん、一番うまくいったかもしれない、そこまでいくからわかんないけど、 日よけがでも一番本人そっくりじゃねえかこれと思うけどな、うん、他のキャラクターに比べたら、他のキャラに比べたら多分一番本人に近いんじゃないかな。大抵の人のリアル画像はリアルは知ってんですけど、うん、だからたまにその人自身に似てるようなやつを選んだりもしたりっていうのがあるけど、ほとんどないねできねん。で、556、おっちゃん普段あんななのと捕まる。で557、キメラ作ろうよ、右手の部分に頭つけたりしてさ、と何がしたい何がしたいんだ、キメラ作ってもいいけど。558、なんでシロちゃんはワンデシっていうキャラじゃないのと。ワンデシ懐かしいな、なんかデシっていうやつね、デシっていういいのてか素材がねえんだよ素材がねえから限界なんだよこれが。誰か作ってよ。じゃああれジジイキャラがいないと。いるって、一応いるよ、一応いるけど、あれも限界なんだよ、パーツがねえんだ、パーツが。ああもう無理やりだもん。まあね、人じゃなくなっちゃうから、人でねキメラ作ったりとか、そういうのそういうことをしたらたまんないんで、怒られちゃうんで、これでも怒られるかもしんないけど。3段目右から2番目ジジイっぽくねと。3段目右から2番目3段目右から2番目ああなるほど。まあいろいろ、まあ妄想爆発させてくださいよ、じゃあ、うん、そういう意味ではいい、自分はいいこの妄想劇場を作れたんであとはこのキャラ使って動かしてっていうのがあるんですけど、せっかくだからさ、だってちゃんと歩く、そのなんだ足とか腕出して歩いてる、絵とかもちゃんとあんだもんだって。これ一列分しか出してないけどさ、本当は一キャラ三列分あんだもん画像、うん、それでそうやってたからね。で561、ひーちゃんの髪なんでひじきじゃないのと。うるさいってできねえよそんな、そんな系統素人だぞ素人、はい、というわけで、やめます。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。動かせばいいじゃんね、軽く言ってくれるよ、びっくりだぜほとんどそういう技術とか知識がない俺にそういうことを言うか、いいな知識ある人は。動かせばいいじゃんで動かせるか、で、563、ちょっと今 SRPG 制作技術総合で、検索してみと。 SRPG 制作技術総合言えてない、うん、そうするとどうすんの、そうすると何、シミュレーション RPG エディター、シミュレーション、RPG スクール、一般制作スクールコンパイラー、うん、でうん、各制作ツールについて、面白いゲームデザイン、戦略性の高いマップの作り方、しびれる敵の配置の仕方、バランスのいいパラメーターの当て方、賢い敵の思考ルーチンの作り方などなど、 SRC ファーレントゥーガとかいろいろ書いてあるけど、で、うん、俺はどうしろと、うん、これ見て作ったらこれ見てバレちゃうじゃんっていうか俺ほとんどもう作ったんだもんだって、一生のマップから。とりあえずあれ動かしてみたいんだよな。これ何、シミュレーション RPG エディターかなんか、これ見れば落とせんのこれ。シミュレーション RPG エディターってなんだろう、 シミュレーション RPG エディターバージョン 1.07 ベータ、これで作れんのかな。そしたら作るかもしんないな。シミュレーション RPG スクール、シミュレーション RPG スクール、ダメじゃんこれ、買えねえもん。だってもう売ってないね、シミュレーション RPG スクール。だからダメなの。はい、勉強して作ってみようぜってことじゃねえと。またド素人に勉強を、仕事で仕事の勉強の方を頑張らなきゃいけないのにもかかわらず、うん、しかも俺他のこともしてるしな。ああ暇がねえね、暇がねえし、知識がないね。知識と技術がないから、はっきり言って俺は振る人だね。振る人、できる人に振るっていう役どころだね。自分自身で作ることは無理だ。だってフラッシュも見てみんよ、あれ独学だぜ、独学で、あれあの程度だぜ。あれ以上もう進まねえ。もうちょっとフラッシュ頑張ってみるけど、うん、作りたいっていうの気持ちが出てくると頑張るからやってみるけど、仕事はやめれねえ。はい、勉強して作ってみようぜって、もう完全人任せばっかりだもんな。本当にスタッフつかねえしな。うん、あと俺がやる気ねえしな。もうちょっと俺にやる気が復活すれば、うん、人任せになりまくるからね。とりあえずね、まあなんだろう、サウンドノベルも含めて、なんだろう、自分のせいで全部止まっちゃってるんで、ネタは持ってるのに止まってるから、あとはやる気のあるスタッフがいるか、俺がやる気を出すかだけなんですけどね。ネタは揃ってるんだ。いろんな部分で中途半端に、なんだろう、 3,4 割進んで、あと7割ぐらいができてないみたいな、うん、ちょっと進んで止まっちゃったみたいなね、いうのが多いですね。 GRJ でできそうな人いないんかねと。うん、仮にいたとしてもやらないでしょうね。うん、たまんねえよって話ですよね。それで時間取られますからね。別ゲーってノベルゲーあったじゃんと。ノベルゲーあるある、ノベルゲーあれ楽しみなんだけどって書いてある、書いてあるのはありがたいんですけど、で、正直、テキストはもう全部もらってるんで、やらなきゃならないんですけど本当は。でも自分のモチベが上がらないと。まず文章をすべて見直して書き直すことから始めてるんで、修正加えたりとかね、好きにしていいって言われたから好きにさせてもらってるんですけど、そういうことをしてるだけでとてつもない時間がかかるんで、なんだろう、家帰ってきても仕事してるみたいな感じになるんで、ずっと。うん、今ある素材とかウップしてくれれば誰か作ってくれるかも。てかあれだけ大勢巻き込んでボツはみんなに悪いよと。この人わか、この人もしかしたらボツはないな。570番さんはもしかしたら自分に力を貸してくれた方かもしれません。だってね、ウップしちゃつまんないんですよ。だってウップしたらだってみんな見るでしょ。ウップじゃなくて俺に連絡が遅れっていう話。ウップしたらつまんない。だって全部データ出ちゃうよ、晒すよ。もうそれだと何から何まで素材、今ある素材から何からアップしちゃったら全部出しちゃうぜ。それだってみんな落とすべ、みんなっていうかそれなりの人で、なんだで終わっちゃうよそれ。中身見ちゃったらもうやらねえよ。だってはっきり言って正直なんだろう、変に期待してる人がいるかいないか分かんないけど、クオリティをそんな求められても困るからね。だったらそう、クオリティどうでもいいから作れよって話だけど、素人だからな、時間かかんだよ。そうすると一気にな、もう配信 てかな、俺他の仕事も忙しいかんな。俺これ学生時代だったら頑張ってるよ絶対。学生時代だったら頑張ってるけど、とにかくね、頑張りてえけどっていう、モチベ上がんねえな。571番さんの見てもで572、裏を知ってる人かと。裏知ってる人かもしんないね、それあれだけ大勢巻き込んでって書いてあるからそれなりに知ってんだろうな、人数そこそこ巻き込んでるからな自分な。まあシミュレーションの方は巻き込んでないですからね、ほとんどね。ノベルの方が巻き込んでるからノベルの方巻き込んでるからマジで、573、そりゃ参加してた人は切れるっしょと。だってね、俺ねお蔵入りにしたやつでね、あのフラッシュ企画の第2弾ってやつもお蔵入りしててさ、あれだもん、誤って音声ファイルあって、もう当然音声ファイルはそのテキストファイルを読んでるわけよ。だから声出して声当ててくれた人にも申し訳ないことしてるわけよ。それで著者の人にあれだもん、その作品を書いてくれた人にあの音声ファイル渡して終わったもんもうすいませんこれでっつってできませんでしたっていう形で、まあ、できないわけじゃないんだけど、そういった形で終わってるしね、あまりね調子こくもんじゃねえっていうところをね、そこでもう気づいておかなきゃいけないのにまたなんかやりたくなるっていう、俺の悪い癖で。で、574、目つぶってやるから大丈夫だよと嘘だよ。575、そういえば GRJ 殺人事件もオクラ入りしちゃうの、ネバネバしちゃうのと。オクラね、オクラ入りっていうことでオクラが入ってネバネバしちゃうっていう流れでしょうけど、いや水耕っていうところからすごい大変だねあのね、いや、まあそこまで行ってんだからもう作れよって話なんだけど、でもね本当にね素人がど素人が一人でやるのってマジで大変だからね、言っとくけど。なんか作るのチャチャチャで作れると思ってるだろうけどね、そんな甘えもんじゃねえっていうのにね気づかされるから、社会人院生ってのになればよくねと。よくねえし、577、すごいのは期待してないよ、隣人くらいで我慢するよと。レベル高えな、金取れるレベルだな。578、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいっていう、で579、ここまで来て焦ることもないでしょう、誰もせかしてないからゆっくり手つければいいんじゃない、仲間内でやって仲間内にしか出さないんだし気楽に構えようよと。そうやって言われたってさ俺逆切れしてもしょうがないんですけど、いやね、そうやって言われてもね、難しいもんは難しいんだって。それにだって今度時間取られて、俺ほんと帰ってきてそればっかやることなんだもん。俺抱えすぎてんだよな、だから。で、しまいにはだって俺コラボをやろうとしてたりしたから、コラボの話を振ったりとかしてたしさ、あの時さ。失敗したな。一回 GRJ からまた離れるか、俺。離れて一回ちょっと院長生活するかな、またこもろうかな少しもう配信とかダベリとかしてる場合じゃねえって話だな、そうなるとな。でもうそんなダベってる時間だったら作れって話だな。でもなかなか進まねえんだよな、ほんとな、ほんとに難しいよ、ほんとそれだけになっちゃうからな、帰ってきたらな、他のことができないからな。580、それをコラボ台本にすればいいんじゃねと。コラボ台本無理だね、まだだって文章直してねえしな。581、そのうち手伝ってくれる人いなくなるよと。そしたら俺終わりだな、それはもう自分の終わりだと思う。582、きっとコピペして貼り付けるだけの簡単な作業でしょと。どの作業が。で583、 GRJ 殺人事件をコラボで他の実況者に読ませてうまーと。てかね、まあ、どういう作業してるかっていうと、 ね、全然進んでなくて申し訳ないんだけど、とりあえずね、シナリオが、ですね、これ何文字あんだろう、これ。あ、ちげえ、俺ワードに起こしたやつがあるんだ。ワードに起こしたやつがあるから、そっちを見ればいいのかな？あ、違う、ワードに起こ、あれ？しまった、ワードに起こしたやつ、こっちに、自分の今パソコンに入れてねえな。メインストーリーがね、これな、どれぐらいあるんだろう。一回ワードに入れてみるか。ワードに入れてみると、これちなみに、ね、3編ぐらい、あります。話がね。で、これを、文字カウントすると約3万5千字あるんだ。3万5千字を上から読んでって一文章一上から全部自分直してるんですわ。でもう一エピソードが、でこれ素材も全部違うんですけど、必要素材、背景と、BGM と、効果音かな、うん。でもう一つのこっちのなんとか編っていうのであるんだけど、これのカウントが約3万字あります。で、もう一つが、もう一つがこれかな？あ、違うわ。これか？もう一つがこれかな？もらったやつ。これか。これで、これはちょっと少なめなのかな。これはまあサブだから。あ、違う、全然少なくねえや。これも3万3千あるんだ。3万3千字あるんだ。で、だから3万、全部足すと10万字ぐらいか。で、それに、それぞれ BGM、さっき言ったように BGM と背景と、効果音があるんだけど、それをこう言ったのっていうのは、書いといてもらってるから、それを全部自分が作らなきゃいけないんですよ。だから背景を全部自分が作るのと、まあ、どっからから取ってきてもいいんだけど、でもどっかから取ってくるには探すって作業をしなきゃいけないから、それをしなきゃいけないのと、あとね、だからね、例えばだけど、これ別にあの昔停止画像に載せたやつですけど、こういった画像を自分で作っていかなきゃいけないんですね。停止画像今載せましたけど、これ別にあの全然使うつもりないですけど、こういうような、画像を自分が作っていかなきゃいけねえと。で、それで効果音と、BGM を試合で、ちょっとプロなのかな、一応そういったのを作れるっていう知り合いがいる人がいるんで、その人に振って振れば効果音は作ってくれるんだっけな。でも効果音作るほどでもねえから、自分で探せって話になるかもしれないんだよな、それな。ちょっと細かい話はその人としてないからわかんないけど、で BGM はこれは見つけてこないといけないから、これ自分の、で探してこないといけないと。であとそれだけ集まれば、だからテキスト全部その10万字を読み返して書き直して、で BGM 何本あったかな、 BGM 何個ぐらいあったかな、全部で15ぐらい探さないといけないのかな、と効果音を探してくんのと、でそうすれば素材が出来上がるから、そうしたら作ってもらえるのかな、作ってくれるっていう人がいたような気がするでも今聞いてやってくれるかどうかは分かんない、ずいぶん間が空いちゃったから。だからそこからもしかしたら探さないといけないかも、分からないけど、とりあえず、そういったことをしなきゃならないっていうのがありますね、うん。 でまだメインストーリーの方の文章直しの方をちょこちょこやってて止まっちゃったっていうところだね今ね。そんな感じかな今は現状そんな感じ、で、暇は来るものじゃなくて作るものって同人で大儲けしてる細身の人が言ってた。あと飲んでたら気づいたら完成してるとかと。素晴らしいわそりゃ。それは技術ともうセンスがありまくりだ。実際生き残ってる勇士は どんくらい残ってるんと。勇士、いやわからん。いや生き残ってるっていう言い方なのか、なんだかよくわかんないけど、もしかしたら手伝ってくれるって人は一人、あとその BG、サウンドエフェクトをやってくれる人かな。だからとりあえず、ほとんど俺だよ、だから全部言うなれば、シミュレーションの方ももう誰もいない状況になっちゃったんで俺しかいないんで、全部俺です全て俺になります。はい。で586、プログラム賭けはするけどコスモを極めすぎて意欲は出ないとね。で587、ならいいこと思いついた、おっちゃんが自腹切って人雇えばいいんじゃねと。いいこと思いついてない金がなくなる。588、人が集まった、殺人が起こった、犯人を捕まえた、スイーツぐらいに短縮すればいいんじゃねと。俺それだったらいいんだけどな。で589、これフリーで今も開発進んでるから使ってみるといいかも。一応簡単なのが売りらしいし。これ何、シミュレーション RPG エディター、結局俺が作るのかこれ帰ってこれねえなこれな。で590、レレレに任せたら3日で完璧に仕上げて渡されたりしてねと。いいねそれだったら最高。で591、交換おっちゃんの声でいいじゃんと。まあねえな。で592、フォトバイブル買っちゃうと。ん、フォトバイブルってなんだ。で593、デュクシデュクシオフと。いいなそれ。で594、交換音も BGM もおっちゃんの声でいいじゃんと。引くわやってて。で595、寝てる間に左手の小人がやってくれればいいのにねと。さっきヌルポ見てたなこれなで597、手伝ってあげたいのは山々なんだけど暇がないと分かってんじゃん。それを俺だけ、しかも知識もだって、まずお勉強するところから始まりますからねそっからスタートっていうぐらい、まず言葉とかが分かんねえし、何もかも分かんねえやつがやんなきゃいけないっていうところからですからね。そりゃ時間もかかるしモチベーションも下がってくるわね。配信したり適当にコラボを突発やってる方が楽だってなっちゃうからね。だから妄想爆発するとああいう風なぐらいは作るんだけど、その先が進まないみたいになっちゃう。まあというわけでですね、まあ俺に任せてたら終わんねえぞってことです。はい、はい、喋りすぎました。というわけで、それでね、まあもしね、なんかあるいろいろ言うんだったら、その方が作ってくれればいいし、その方が頑張ればいいっていうね、とりあえず自分は、今そんな状況だという形のご報告でした。はい、というわけで、録音ファイル、上げたいと思います。もしよかったら聞いてみてちょうだいということで、やめましょう、また考えましょうって書いてあるけどまた考えましょうっつったってどうせ誰も手伝わねえもんだって。手伝わねえし、手伝えないのかもしれないけど、だから頑張るよ適当に。3年後ぐらいかもしれないけどね。だって一番初めにもうゲロウジ殺人事件の話って出てて、それをフラッシュに、それを自分が掘り起こしちゃったのが原因だからね。掘り起こしたのがあれだけの期間かかってるから、だからそれが形になるのはさらに倍ぐらいかかると思った方が、だって自分あのフラッシュ作ったのが2008年の8月だから、話があったの多分2006年頃話があったから、2年かかってやっと予告編っていうか話が上がったわけよ。それでだからあと3年4年かなぐらいで出来上がるかもしれません。 もしかしたら俺がもういないかもしれません、でおいおいおっちゃんが切れ始めたぞと疲れたつーかさもうさいや本当にねでもねよほどね暇なのとモチベーションがないとできねえ仕事始めちゃうとっていう風なことは思うよだって配信すら他の人やらないわけじゃんそれでさらに配信もして、まあ、配信はね別にしなくなるかもしなくしちゃえばいいんですけどそれであれをね、まあ、自分で言っといてっていうのがあるからねやらないとっていうのはあるんだけど難しいね、うん、年齢重ねれば重ねるほど難しくなるねインフルかかれば1週間休めるとかその1週間で作れっていうのかよ本当俺仕事だなずっとな楽しんでやってないもんな気持ちがなまた盛り返してきたらやるけど相当なんかねきついねコラボの話振ったりとかもしてるからねそれでもね俺ねでも俺やってる方じゃねえでもね俺やってる方だ俺頑張ってる、うん、俺頑張ってるよ頑張ってる頑張ってるっていう風に言い聞かせないと潰れるから本当やんなくなっちゃうからヌルポに技術があればとか言ってるけど技術あってもやらないよだってそれで取られちゃうんだよ全部働き始めても毎日プラス週末長時間のヌルポは異常だって言いたいんだねと、なんだろうネガティブな意味合いじゃなくて異常じゃねえのって思うけどすごいって意味でね、上気をだから普通の通常レベルじゃないと思うよあれはヌルちゃんのあれはなんであそこまで持つんだかが分かんないもんすげえスタミナとモチベーションだと思うよ本当にあそこまで行くのは相当自分の中で何かモチベーション上がるやつがあるんだなってで彼岸花やるより楽じゃねって言われたけど彼岸花の方が楽しいわ今はね今モチベ下がってるからだって今ねモチベ上がってることが別のことなんだもんお前そんなことまたやってたのかってことやってるから今正直結構ね気が移るからだからそれがまたそのノベルゲーとそっちのシミュレーションの方に気持ちが戻ってきたら多分配信しないでガーってやってるかもしれない自分やり始めると結構ガーってやるんだけど抜けるとスコーンって全然やらなくなるからで他のに移るから、で何してんのって書いてあるけどねまあいずれ多分報告します報告するっていうか、その作品を出すと思います、お前こんなことしてたのっていうまた意味ねえことっていうことをね、ただ自分の自己満でまたやってるっていうことをしてますからねやり始めたってとこだね何してんのかは言いませんけどあの時手伝った人だってそうやって時間潰してやったんだよと俺だってやってんだよだって俺結構初めシミュレーションすげえ時間かけてやってんだって俺のエクセルファイル見せてよこれ超考えたっつーのこれで俺何週間使ってんだよ俺これ作んのにこれめちゃくちゃ俺時間かかってるぜ俺これで週末3週分は潰してるぜ平気でそれ以上は潰してるかでおっちゃんは商業視点で見てるのか同人視点で見てるのかって書いてるけどどっちも違うんじゃねえの GRJ 視点で見てるこれ同人視点ってなんだろう商業視点っていうの商業ではないねだって金取れるようなものじゃないもんそんなレベルじゃないしねで、同人視点っていうのは何なんだろうな同人視点っていうのはどういう意味なんだろうちょっとよくわからない うん、その内輪でただわーってそのクオリティ関係なしにやるっていう方なんだけど。で、613、とりあえず今日は寝ましょうと寝るか。ちょっとねヒートアップしてきたからね、俺も頑張ってるっていう、仕事も頑張ってるし、うん、仕事も多くてさ愚痴っちゃうよ。で614、俺も時間費やしたっつーのと。これ誰だろうな、これ参加してくれた方だと思いますけどね。でもまあ形にしないわけはないと思うんで、するとは思うんだけど、でもそのまんま出すのが、うん、自分が直さなきゃいいのか、全部見て直そうと思うからいけないのかな。そうするともう1時間ぐらいで全然済まないんだよね。あの変えて、あここちょっと書き方あれだなっていうんで、そこ変えると あそこもあれだなっつってやって戻ったりとかしてるからね。で分かったよ、じゃあ今度飲もうかと。よし飲むかパッと食いに行くべ、食って飲んでいい、頑張ろうよ。俺あんまり酒飲まないから、うん、まあそうじゃないけどね、飲もうよ、うん。616、このままヒートアップしたらやる気出るんじゃねえと。はあ、出てきたかもしんねえ。っていうか、あの、今進めてるやつを本当にやりたいから、多分配信やらなくなるかもしんない。そっちの方は俺ちょこちょこ今、あの、お勉強しながら作ってる最中だからな。で、617、もう俺も時間費やしたよ。ずっと応援してたと。ありがとう。ありがとう。その応援があったからこそ俺は、あの、うん、ここまで来れたっていうのがあるから。はい、で寝ていいもう寝るわ、ちょっとあまりにも遅すぎるわ、うん、とりあえずね、大変だよっていうことが伝わっていけば、うん、とりあえずなんだろう、課題を出されてっていうか誰からも出されてないんだけどさ、自分で上げちゃってんだけどさ、うん、寝る時間も削って手伝ってやる気出ないから、じゃあマジギレっすよと寝る時間も削ったか、悪いことしてんなああ頑張んないとな。でもそれで潰れちゃうと余計進まないからな。まあやれるときにやるって感じだな。で飲み食いして酔った勢いで完成はできない、姉妹店キャポポへようこそ。それはないな、ここはアミーゴにそろそろ仕事辞めてもらって引き継いでもらえばいいんじゃね、 SE 辞めたいって言ってたしねと。それだったら、うん、まあそうもいかない。まあとりあえずまあなんとかするか。どうしよう、半年来ないっていうので、半年中になんとかするかな。もう決めようか、期限を決めないと俺は動けない気がしてきた。期限がないから動かないんだ俺。だから自分があの配信始めたのが11月20ぐらいだったはずだから、そこまで配信もうしねえっていうのはどうだ俺。そこまでもう配信しないで、そこまでになんとかすると、とりあえず、うん、そこまでになんとかするっていうことで、そうしたらねもうねあれだな、 GRJ も見ない方がいいな。あのなんだろう、どうしてもねそういうのを見てたりするから余計俺は動きが悪くなってんだ。あのちんたらちんたらなっちゃうから、ちょっと集中しなきゃいけないね自分の中でね、うん、なんだろう、家帰ってきたらパソコンつけてそれやるぐらいで、曲聴きながらそれやるみたいなねぐらいの感覚にしないと。でスカイプはつけずこもるで、半年中になんとかお勉強もして、うん、形にすると、うん、 それでも大したもん作れなそうだけど、それだったらなんとかなるかな、 それだったら頑張れるかな。そうしたら俺多分11月前には終わりそうな気がするな。ああ、ワンちゃん卵するって言ってたから力貸してくれるんじゃないと。いやー、そのためにそういうことには使わねえよ、大変だもん。まあ、とりあえず気合い入れ直すか、気合い入れ直してやるかな。あんまりでも本当に配信とかのことを思ってると進まないから、本当にもらった素材に集中せなあかんな。配信のこと考えてたりとか、配信を見ようっていう方に行っちゃうと、それだけで時間がパッパがパッパが過ぎてっちゃうからあんま良くないんだよね。うん、だからあんまり、そうだな、ちょっといろいろ考えないとな。うん、真面目にちょっといろいろ本気で考えるか。家で仕事して、仕事の合間にそれもやんなきゃいけないからな。うん、ちょっと自分の力配分を考えよう。それな、力配分でどうやって力を入れていくかだな。今はとにかく別のことに力入れて、でもな、俺今やりたいことあるからそっちやってからだな。でもな、そっちやってたら絶対テキストの方とか読まないしな俺な。うん、そうだな。まあとりあえず先に余計なことはしてると思うわ。そっちの勉強をしたいっていうのもあるから、うん、そうだね。そう、素人で一人で、いや、気負いすぎって書いてあるけどね、意外とね、ほんと進まねえんだわ、チャラチャラやってると。自分の場合一気に行かないとダメだから、気負うぐらいの方が多分いいんだよ自分の中だと。適当になってるからこうやってやんないから。そうじゃないと、だって少しね、自分を追い詰める感じにしないとね、コラボもやんないしね、いいんじゃねってなっちゃうから、少し追い詰めるか、少し追い詰めてちょっと一回頑張るかな。そうすればノベルゲーはいけ、でもな、音がマジむずいな、音がマジむずいね。背景は、背景までは頑張れる気がする。うんと、テキスト背景はなんとかね、なると思うんだけど、BGM はな、自分の中でまずイメージ作んなきゃいけないから、イメージ作って合ってると思うやつを探さなきゃいけないから難しいんだよな。あれ一曲探すのにすげえ時間がかかっかんな。うん、相当頑張んなあかんな。うん、とりあえずシミュレーションの方は、むずい、いけない。うん、シミュレーションの方は多分ちょっと、まあさっき教えてもらったスクールで、スクールを勉強しなきゃいけないかもしれないけど、ちょっとね、自分一人じゃ無理だと思うから、あれは難しいと思う。だからとりあえず、まあ、自分が今やりたいことを先にやって、でそれでもうはっきり言って時間かかるから、はっきり言って勉強しながらやってるんで、それでテキストの方だね。うん、きついね。仕事の方もな、同時進行で10個ぐらい今やってるからな、仕事が増える感覚になるんだよね。うん、いろんなことで悩むね。悩みの種が尽きないね、仕事も趣味も。 そうね、ちょっといろいろ頑張んないと無理やね。2週間に1回とか経過報告か、緊張感、いや俺それでも出ないね。経過報告つっても初戦っていう感じがするから、うん、その実際のなんだろう、あのあれじゃないもん、仕事じゃないから、経過報告して別にそれで別に進んでなくてもいいやっていう感じになっちゃうからな。計画報告ラジオしてもね、大したことにならないね。ただ無駄だべりになると思う。うん、あんまり良くない。俺平気で多分あの結局いろいろ忙しくて進んでませんって言うと思う。うん、それは言うと思うから、経過報告ラジオはあってもなくても変わらないな。そうだな、経過報告ラジオをあえてやるっていう形でそれ以外は配信をやめるか、で経過報告してまた元の作業に戻るっていう形でやるかな。まあいいや、ちょっといろいろ考えましょうか。うん、経過報告にするとして2週間後にするんだとしたら、2週間後か、6月6日ぐらい、6月6日ぐらいでなんか進むかな。うーん、そうだな、6月もな、忙しいんだけどな、てか前ずっと忙しいんだけど、作業してる姿をウェブカメラで映せばいいんじゃねと。何のあれにもならないけどな。経過報告ラジオで責められないとほったらかしになりそうと。俺責められるんだったらもうやらねえしな、趣味じゃなくなってるからな、完全にな。一回自分の趣味に戻さないといけないのよ。完全趣味から外れちゃってるから、モチベ下がってるからな。うん、そうだな、その辺を一旦戻さなきゃあかん。感覚を、うん、そうだな、どうすっかな。うん、その代わり自分の中でいろいろ犠牲を払わなきゃいけないのが出てくるからきついね。まあ、やるか。でもやったら俺もう燃え尽きそうだな。大丈夫かな俺。まあいいや、とりあえずね、多分配信やめる。配信やめて、経過報告だけで10分ぐらい来るようにしましょう。で、ちょっと必死こいてみるかな。こもるか。ちょっとこもろうかな。休みの日とかも。うん、仕事以外でもこもるか。こもってちょっとやってみようかな。で、本当に進まないようだったらちょっとすぐに、うーん、まあ、経過報告の時に言うか。完全にまずいと、こんだけ力入れたけど進めはしねえというところは言うかもしれないな。とりあえずテキストと背景だけは何とかしたいな。テキストと背景は自分でできるところだからな、少なくともな。 BGM 探しもできるけど、 BGM 探しはできる。とにかく SE がきついな。シミュレーションの方はほとんど手伝ってくれてる人がいないから大丈夫。あっちゃんしかいないんで、であっちゃんからも連絡ないから、でどこまでできてるか正直連絡がないんでさっぱりわかんないからね。でノベルの方だな、どうにかしないといけないのはな、そっちの方だな。よし、まあ一つな、こういう風なことも読んだし、まあ当分来なくても大丈夫だろう、他の人はやってるしな。うん、そっちで頑張るか。よし、ちょっと気合い入れ直すか。一 回あのファイル戻してこないとな。そうするとな、どこに入れちゃったっけな。まあいいや。よし、じゃあそういった形でやってみましょう。とりあえずテキスト直しと自分なり直すのと、それでも多分文章変かもしれないけど、テキスト直しと背景作りの方をやってみたいと思います。で、それがどれぐらいで終わるかさっぱり読めません。その前に俺やりたいことあるんで、で仕事もあるんで、簡単にはいきません。相当時間食うと思いますけど、やってみます。それでやるだけやって、で BGM がきついね。 BGM を自分で探せるかどうかが問題。まあその部分で詰まったら、完全に詰まったっていうことは言うかもしんない。BGM どうしようかって、BGM に関しては、あでも BGM に関してな、こういった曲をつったらそれもネタバレに入るから、あんまり やりたくないんだけどな。うん、そうだな、 SE だけだな。あ、 SE もネタバレになるな。SE もネタバレになっちゃうな。どうしようかな。まあその辺は後々だな。あんまり先々考えてもしょうがないな。目の前をまず潰していかないといけないから、そっちだね。それをどうにかしようっていうところですかね。うん、とりあえずそういった形で、一旦こもってみよう。こもれるだけ。どこまでできるか分かんないけど、こもろうと思ったってどこまでこもれるかっていうのもあるけどね。まあそういった形でやれるだけやってみますわ。はい、というわけで、長々と喋っちゃいました。なんだかんだで、さすがに仕事に支障が出る。やばい。明日も明後日もとてつもなく忙しいのにもかかわらず、こんな時間までやってしまった。すぐ終わらすつもりだったのにな。無駄に喋っちまったな、1時間ぐらいな。はい、というわけで、この辺でやめたいと思います。録音ファイルあげます。はい、うん、そういった形で、やってみたいと思いますんで、当分出ないと思います。はい、というわけで、この辺でバイバイと。頑張るか。